の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
新年明けましたね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。わー、2014年ですか。
そうですね。
早いですね。
きっとこのままあっという間に行くんでしょうね、今年も。
そうですね、消費税。
ああ、そうですね、消費税も上がりますんで。
はい、そうですよね。
まあでも仕方ないです、もう決まったんで、
はい、
条件はみんな一緒ですからね。
そうですね、
はい、
まあ払うものは払って、
はい、気持ちよく儲けていただくということで。
そうですね、払う以上に儲けると。
そういうことです。
とはいえ、なんかちょっと敦子先生若干お疲れ。
申し訳ありません。実は佳境に入ってまして。いえいえいえ、
やっぱりちょっとこれからのまた、
そうですね、
新しい年度末に向けて、
はい、末に向けて頑張っていきましょう。
そうですね、提出書類はお早めに。
はい、そういうことです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新年早々、じゃあちょっと今年はどんなお話から切り出しちゃいましょうかね。
今年の第1回のテーマは、
はい、
会社のお金の回し方。
回し方、
はい、
くるっと
くるっと
こう札束にしてくるっとこう。
いやいや、そうではなく。
ではなく。
ではなく。まあ分かってると思いますけどね。
新春芸かなってちょっと思ったんですけど。そうではないですね。
いえいえ、
はい。
会社はお金がなくなったら倒産してしまいますから。
はい。
赤字が大きいから倒産するわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、まあ、将来的には赤字が大きいとお金なくなるんですけどね。
あ、まあそうですよね。
はい。
何に使ってその赤字がどう起きているのかっていうのがきっちり分かってる赤字なら OK と。
まあ、そうですね、リカバーできますからね。
はい、それがまあ不測の事態だったりすれば、まあしょうがないかなっていう時はあるにしても、それとは別に会社はお金で回ってますと。
そういうことです。
よく例えられますよね、なんか血液とか体液とか。
ああ、そうですね、まさしくその通りだと思いますね。
はい、それがないと生きていけないわけですからね。
はい、もう会社もお金がないと生きていけないということですね。
はい、じゃあちょっとその辺から
改めて。
はい、
何度もこれはテーマにしてると思うんですけども、非常に重要なテーマなので、
はい、
まあ折を触れてこれからも行きたいなと思ってます。
ということで、
はい、
まずは数字の話から。
そうですね。運転資金って覚えてますか。
昔聞いたことがあるような響きですね。
はい、あれ。
まあ、なんか蕎麦屋の時とか。
あ、そうですね。
はい。
はい、
まあ、あの時はちょっといろいろと失敗しそうなプランが出てきましたが。
まあ、そうですね。はい、まあ、分かりやすい例で言うと、物を仕入れて販売するようなケースですね。
はい。
それをイメージすると一番分かりやすいかなと思うんですよ。
はい。
物をもちろん売れば売り上げは立つんですけど、その前にその元となる仕入れ、だから物を買ってこないといけないじゃないですか。
あ、そうですよね。
だからお金が出てくのが先なんですよね。
ああ、まあ先にお金を投資して、後から売り上げで回収する。
はい。
という図式。まあ、なんか当たり前のように見えて実は意外と分かってないんじゃないかっていう。
そういうことですね。
あ、まあでも運転資金で、まあ言葉はまあよく聞きますけど、じゃあ一体何っていう。
何っていうことですね。
これは何ですかっていう。これがなんかちゃんと分かってないと会社が潰れるっていう話はもうずっと前から節々で触れられてたような気はするんですが。
はい、そうですね。
はい。蕎麦屋の時もしましたね。
そうですね。もう避けては通れないので。
ああ、はい。
じゃあいきなり結論からいきますか。そうしたら。
そうですね。
算式のところから。
はい。
貸借対照表は覚えてますか。
BS ってやつですね。
そうです、そうです、はい。BS ですね。
はい。なんとなく。
なんとなく。
はい。
あれは現金預金からスタートして。
はい。
その下が売掛金。
はい。
売掛金ってわかりますか。
だけどもらえてないお金。
そうですね、
はい、
例えば現金商売であれば売った時にすぐもらえるじゃないですか、
はい、
でも最近よく多いのは末で締めて請求書を出して、で翌月の末とかにもらうケースですよね。
あ、
そういうものですね、
はい、
そういうものが売掛金っていう項目に載ってきますね、
はい、
でその下は棚卸資産、商品ですね、
はい、
それわかります。
それは、はい、はい、覚えてます。
で、まあその下もいろいろあるんですけども、これが資産の部ですよね、
はい、
左側に来たやつ。
あ、左側のやつですね、
はい、
はい。
で一方右側に行きますと、
はい、
そうすると負債が乗っかりますよね、
はい、
で、
はい、
そこの一番上のところに買掛金っていうのが乗
る。おお、そうですね、そんな言葉は聞いたことがあります。
はい、 これは逆のケースですね。仕入れたんだけれども払うのを待ってもらってる。
あ、ちょっとまだ払わないよって、
はい、そうです
お金ですね。
そうですね、
は
い、そうですね、はい、この売掛金と商品、棚卸しさんと買掛金、これが運転資金の算式で必要です。
はい。
で、結論言うと、売掛金足す商品、棚卸しさん、
はい、
引く買掛金。
ああ、なるほど、はい、つまりお金になってない部分を合わせて、お金を払ってない部分を引くと。
そうです、そうです、
いう感じです、ね、
そうです、そうです。それの分が、はい、運転資金だから、要は会社をこう運転していくために必要なお金。
ああ、なんか車のガソリンみたいな。
あ、そうそうそうそう、そのイメージでいいと思います。
はい、ガソリン入れないといつかは切れちゃいますから、
ね。はい。
でもまあ売りかけと在庫があって買いかけになってるわけですよね。
はい。
ということはですよ、今もらってない分の方が多いと。
そうですね。
いうことになるわけです
ね。通常はその形になるはずです。
逆はあんまり考えにくいですよね。
うん、そうですね。あまり考えにくいはにくいですよね。
はい。
例えば逆に前受け金っていうのが乗るケースもありますけれどもね。
前受け、前にもらっとくっていう。
そうです、そうです。手付金みたいな感じですね。
ああ、例えばなんかここの工事しますよっていう時に、はい、先に、これ500万かかるけど、じゃあ先に200万渡しとくからっていうお金が前受け金とか。
はい、そういうのもありますよね。構成するものとしては。
はい。
ただ、
はい、
まあ、それを入れてもきっと運転資金の計算するとそっちの方が大きいでしょうね。
まあ、売上の方が大きくなってもらわないと。
まあまあ、そうですよね。
そうですよね。もう利益出ないですよね。
はい。
はい。なんか、せっかく仕入れたり作ったりしたのに、価値が下がっちゃってるっていう。
あ、そうですよね。
になるんで、まあ、はい、運転資金はもらえてないお金が多い方が普通だと。
そうですね。
いうことですね。
なぜこういうことが結局起きてしまうかっていう話ですよね。
そうですね。なんか、売上上げてりゃいいんじゃないのって思ってたんですけど。そうでもない。
まあ、その考えで走ると危険ですよね。
あ、そうなんですね。
だから売上が上がれば上がるほど先に仕入れなければいけないから、お金が先に出てくるんですよ、どんどんどんどん。
あ、そっか、まず売るものを用意するっていうところから始まりますもんね。
そうそうそう。
買わないと売れないですよね。
うん、そうですね。
で、しかも買ったけど売れるかどうか分かんないですよね。
そうですね。
で、売れなくて残ったら在庫とかいうところにピュッと入るわけです。
そうです、そうです。よく仕入れるとお金払うじゃないですか。だから全部経費になるって思ってる方いらっしゃるんですけど、
はい、
それは売れるまでは経費にならないので。
あ、じゃあ1個も売れなかったら、例えば100個買って、売上ゼロでしたって言ったら、この100個は原価に入らないですね。
入らないですね。売上がないんですもん。売上に対する原価にはならないですよね。
あ、だと、PL の原価のところはゼロになって、
はい、
在庫のところに100個の分のお金がドーンと入って、
はい、
売れずに残ってますと。
そうそうそう、そういうことです。
え、でもお金使っちゃってるからなくなってますよね。
そうです。
足りないじゃないですか。
そうです。
どうしましょう、先生。
もちろんそこでやっぱり運転資金を融資を受けたりとか、
はい、
っていう方法になってくると思うんですよ。
あ、その足りない部分の運転資金と言われるものは、じゃあちょっと外から借りてこようかとか、
はい、
じゃあこの在庫をなんかどうにかして売ってお金を作ろうかとか。
そうですね、
考えるわけですね。
そうそうそうそう、はい、なのでもちろんその融資を受けるっていうのがまあ一番考えられるポイントなんですけども、それ以前に例えばじゃあその商品の在庫はこれでいいのかとか、
あ、
これだけ持ってればいいのかとか、
はい、
例えば売掛金がこれだけあるけれども、これ回収できるものないだろうかとか。
なるほど。いきなりこのノンバンクに行ってこうチャリンって借りてきたりとかダメなわけ、
ね、ダメですね。
はいはい、そうですよね、はい、
ダメですよね。
まあ、まずその自分がやったこのお金を使ってしまった結果を見て、
はい、
なんかできることはないか考えろっていう。
そういうことですね。
ことですね。
はい。
運転資金にそんな深い意味があるとは。
そうですね。はい、いや、運転資金を制止しないとビジネスは回せないので。
はい。ちょっともう少し深く掘り下げたいような気もしないでもないんですけど、そこら辺は。やっぱりこう、ついつい使っちゃうじゃないですか、人間。
そうですね。
お金を。
そうですね。
はい。なんか売れると思って、すごいいっぱい商品を仕入れて、在庫になったけど、実は全然売れなかった、どうしよう、みたいな。
ああ、よくありますね。率直に言うと、う
ん。よくあるんですね。
そうそうそう。だから、もしかしたら、こう、融資降りるかもしれないんだけども、降りて、まあもちろん、現金として持っとくのも非常に大事なんですよ。無借金ってどうなのかなって私は思う方なので。
はい。
そこを否定するわけじゃないんですけども、やっぱりお金って色がついてないので、なんか安心しちゃうんですよね。
そうですね、なんかあるっていう。
そうそうそう。そこでつい余計なものを払ってしまったりとか、そういうケースも多々あるので、
はい、
やっぱり一つ一つきちんと見ていこうよっていうのが大事なのかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。その辺のなんか細かい、例えばこの運転資金、今言った売りかけだったりとか在庫だったりとかをこう見直すっていう方法って何かあると思うんですが、そろそろお時間
来て、あ、そうですね、
来てしまいましたので、この続きは次回ということで、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。